先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日もライブ生放送でお送りをいたします。本日も最後までお聞きいただきますようよろしくお願いを申し上げます。7月14日の火曜日、午後3時半を回ったところでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。で梅雨もね、もう明けまして、もう今日ももうカンカン照りの暑さということで、本当に外にね出るのがもう本当に辛いという方も非常に多いんじゃないかなと思います。私もですね、今日あの電車でこのスタジオにやってきたんですけども、もうね暑さでねこう疲れて眠たくなってしまうみたいな、まあ、そんな状況でございますが、まあ、放送はねしっかりと30分お伝えしていきたいというふうに思っております。ちょうどね、最大時から奈良へね、電車で来るときにも、本当に今、外国人のね、観光客の方、非常にやっぱり今、多いなぁと思います。本当に、電車に乗ってると、大半がね、観光客の方なのかなと思うぐらい、本当に外国人の方が多くいらっしゃいました。まあ、駅降りてもね、結構ね、この炎天下、なんかまあ、このね、商店街のところはね、アーケードがついてるんでね、まだ比較的涼しいんですけれども、多くのね、観光客の方がね、まあ、奈良駅近辺を観光されているという状況でございます。もうね、夏休みがね、近くなってきましてですね、今日ね、ラジオのね、お聞きの方もね、もう、短縮授業でね、もう子供が早く帰ってきて、結構ね、子供の世話するのはやっぱ大変だなとか、いろいろね、やっぱ学校ね、6時間授業とか7時間授業あるとね、昼間学校行ってくれて楽だったのになんでね、まあ我が家もそういう状況ではあるんですけども、もうね、子供が早く帰ってきているという状況でございます。もうね、梅雨もね、例年よりやっぱちょっと早く明けたのかなという感じがいたしましてですね、まあ、今年もね、まあ昨年、一昨年と同じようにね、本当にこう猛暑が予想されておりますのでですね、まあ体調にはね、まあ十分皆さんご留意いただきまして、夏をね、お過ごしいただけたらというふうに思っております。はい、本日もですね、ラジオの前のあなたのメッセージをお待ちしております。メールがですね、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックス074220-7840、nara.fm のホームページからもメッセージを送っていただけます。ぜひですね、皆様のメッセージを、お待ちしております。はい、本日ですね、まあ、どんなお話をしようかなと思ったんですけども、まあね、時々ね、いつもこの時期にはね、まあ、お伝えしているんですけど、まあね、まあ、いつもね、7月にはですね、まあ、これ国税庁が、まあ、路線化というものをね、まあ、発表、しておりましてですね、まあ、その話をね、去年はね、しなかったのかなと思うんですけど、一昨年もね、多分させてもらったと思うんですけど、今年もね、その話をね、まあ、今日はしたいなと思っております。まあ、この路線化っていうものなんですけど、まあ、そもそもなんやねんというところから、まあね、ご存知の方もね、初めて聞くという方もいらっしゃると思いますので、まあ、基本的なね、お話を、まあ、していきたいと思っております。まあ、この路線化というのはですね、まあ、相続税とかですね、まあ、贈与税のね、計算をするときにですね、まあ、皆さんが所有されている、まあ、土地ですね、の評価をするのにですね、まあ、土地の評価と言いますとね、当然不動産屋さんとかの詳しいんじゃないのなんていうこともね、まあ、あるんですけれども、まあ、そうなるとね、なかなかこう不動産屋さんによってこうね、評価がね、やっぱりちょっとばらつきが出てくるというのもありますので、これまあ、このね、奈良、ドットFMのスタジアムの前もそうです。まあ、皆さんね、お住まいのね、ご自宅の前とかもそうなんですけど、基本的にはね、まあ、1平方メートルあたりここの道路に面している土地については、標準的にはいくらですというのをね、これ国税庁がですね、決めて、これ地図にね、その路線化の数字を表して公表しているというものになります。まあ、これですね、まあ、ねこの前もねニュースにやってたんですけどもね、まあ、今年もね路線化が上がったなんてねニュースがやっておりまして、まあ、例えばですね、 まあ、奈良県のね、マレーをちょっと先にお話ししたいと思うんですけど、まあ、奈良県でこの路線価がね、まあ、一番高いところってどこなのっていうことなんですけれども、まあ、これですね、これ近鉄の奈良駅前のね、ちょうどこれ上がったところだと思うんですよね。あの、改札上がったところの、道路が1平方メートルあたり、まあ、98万円ということでね、これ令和8年度の路線価が、この前公表されたというところです。で、これね、まあ、年々ね、これ上がっておりましてですね、去年と比べて1年間でどれだけ上がったかと言いますとね、去年は、まあ、1平方メートルあたり87万円ということでね、まあ、12% ぐらい1年間で路線価は上がったということではあるんですけれども、これ、国税庁はね、これ過去のやつもね、実は公表しておりまして、今、国税庁のね、ホームページで路線価っていうのを検索するとですね、今、平成30年から公表されております。この平成30年の時は、じゃあこの奈良駅前の路線価っていくらだったのっていうことなんですけれども、1平方メートルあたり59万円ということでね、まあ、2倍はいかないんですけど、まあ、2倍近くに、この9年間で上がったということなんですね。では、奈良県の土地がね、じゃあ全部これぐらい上がってるのかっていうと、まあ、決してそういうわけではなくって、まあ、上がり方がね、激しいのはやっぱりこう、駅前とかですね、こう、商業地とかいうところの上がり幅が激しいというところもあります。これ同じね、奈良駅の近辺でもですね、ちょっとね、駅からもう本当に5分程度離れたようなところになりますと、9年前だとね、まあ、路線価が、例えば9万、5000円、まあ、この路線価というのはね、まあ、1平方メートルあたりですね、坪ではなくて1平方メートルあたり、ここの道路に面している土地については、まあ、いくらですよという表示の仕方ですので、ご注意いただきたいんですけども、奈良駅の近辺でもね、本当に9年前でね、1平方メートルあたり9万5000円というふうになってて、まあ、この令和8年だと1平方メートルあたり10万円なんていうね、ところもありますので、これね、本当に場所によって本当にまちまちなんですよね。では、ちなみにね、まあ、この奈良税務署のね、管内だと、まあ、申し上げた近鉄奈良駅前が一番高いということなんですけども、このね、奈良 .fm の、まあ、ラジオ局の前の道路、ここ商店街ではあるんですけども、ここはね、まあどうなのかなということでね、まあ私この番組も、実はね、13年目ということでございまして、まあこの路線化の話もね、まあ過去何度かさせていただいているので、ちょっとね、資料としてはね、私これ実は平成28年の路線化の、地図を実は残してまして、当時はね、1平方メートルあたり14万5千円ということなんですね。で、今、この令和8年というのはですね、今いくらかというと25万5千円ということなので、やはりね、このあたりは商業地ということもあろうかと思います。こう2倍とはいかないんですけどね、まあ、それぐらいに近い金額の値上がりをしているということでね、本当にまあ、土地の値段をね、まあ、こう商業地を中心に上がっているということは言えるのかなと思います。で、まあ、このね、路線価を持ってね、じゃあ何をするんだという話なんですけども、まあ、そういったね、先ほど申し上げた、相続税とかね、まあ、贈与税のね、まあ、計算をするので、まあ、土地の評価を、まあ、当然これを使ってするということなんですけど、路線価のね、まあ、ね、皆さんね、ご興味あればね、一回ね、調べていただきたいんですけど、この奈良 .fm のね、前の道路だとね、数字が書いてるんですけど、まあ、255って書いてるんですね。まあ、1000円単位の数字にはなるんですけど、まあ、25万5000円という意味でして、まあ、これに、道路にね、面している土地をお持ちの方がね、相続税の申告、まあ、しないといけないっていう時にはですね、この路線価っていうものにお持ちになっているね、土地の面積をかけます。まあ、実際のね、相続税のね、申告とかをやるときにはね、まあ、土地がね、こう、奥に長いとか、間口が狭いとか、長方形ではないね、ちょっと斜めの土地であったりすると、まあ、それに応じてね、まあ、ちょっと補正をするというようなことになってるんですけれども、まあ、そういったね、特殊な要素がないね、長方形とか正方形の土地だと、まあ、基本的には、路線価に、まあ、面積をかけると、おおよその、まあ、土地の評価が、出せるということなんですね。 して、まあ、これですね、全部の道路にこの相続税の路線がついてるっていうわけではなくてですね、同じ奈良県でもですね、まあ、以前だとね、市街化調整区域と言われる地域だとね、まあ、路線価がついていなかったりとか、特にね、去年からなんですけども、私がね、事務所を所在している柏市とかを例にとりますと、まあ、一部のね、主要駅の、近くのあたりは路線価というのがついてるんですけど、まあ、それ以外の地域になりますとですね、以前だとね、市街化地域だと路線価が基本的についていたんですが、もうね、路線価がね、つかなくなったり地域もね、実は結構増えてるんですよね。じゃあ、こういった地域はね、どうやって相続税とか贈与税のね、評価をやるのっていう話にはなるんですけれども、この場合にはね、固定資産税のね、評価額、土地ね、建物とか建物をお持ちの方はね、いつも4月頃にね、まあ、固定資産税のね、まあ、納付、用紙、まあ、納税通知書っていうのが届くと思うんですけど、それをね、冊子をね、もしくはペーパーをネーム見ていただくと、固定資産税評価額っていうのが書いてます。まあ、この評価額に、この、例えば、奈良市のなんとか町だと、こう、倍率がね、何点何倍とか、それもね、宅地とか、田とか畑によって倍率っていうのが定められているので、これもね、路線価図というホームページを開くとですね、路線価がついていない場所については、まあ、固定資産税評価額にその土地の種類に応じて、何倍押せればいいかというのをね、詳細な、倍率表というのがありまして、まあ、それをね、見て、数字をかけて評価をするということになっています。本当に私の事務所のある柏市ですとね、本当に一部の地域を除いて倍率表というところを使って、求めるということになりましたので、その倍率表というのを使うことが非常に多くなったということなんですね。で、この相続税の路線価ってじゃあ何をもとに計算しているのかという国はまあ発表しているのかということなんですけど、いつもね、これ3月頃にね、まあ、地下工事ということでね、それはいわゆる世間相場といったら分かりやすいんでしょうけど、そういったね、土地の相場というのはね、これも国が発表しているんですけど、まあこれの工事地価のおおよそ、まあ、8掛け、これ国土交通省がね、もともと、3月頃発表している工事地価というものがあるんですけど、まあ、それの、おおよそ8割程度になるように、まあ、設定されていると、言われています。これなおですね、この7月1日の価格を表しているものではなくって、基本的にはね、その年の1月1日、令和8年の路線価だと、まあ、令和8年の1月1日の金額ということで表しているんですね。で、まあ、これ固定資産税の、ね、評価とか見ていただくとね、まあ、そんなに例年土地の金額が上がるというわけではありません。奈良県だとね、本当に一部の地域はね、結構ね、値段が上がってるんですけれども、まあ、ほとんどの地域が横ばいか、まあ、微増、もしくは微減という、微減ですね、という傾向は変わっていないと思います。こうね、この大阪国税局がね、各税務署の管内での一番高い路線価ってどうなのということで公表してるんですけど、まあ、ちなみにね、葛城税務署、まあ、私の地元ですと、まあ、近鉄八木駅前の道路で、まあ、1平米35万円ということであったりとか、まあ、桜井の税務署ですと、これ桜井駅のね、まあ、北口のところが、まあ、1平米10万5千円ということで、これも去年と一緒という統計で、まあ、発表をされているというところなんですね。まあ、そういったことでね、まあ、奈良県だとね、本当に、過去の資料を見てると、本当に一部の商業地とか駅前とか、以外はそんなに変わってないのかなという印象を受けてるんですけど、大阪とかだとどうなのかなということでね、これもね、時々発表してまして、まあ、ここから奈良からだよね、まあ、南とかにね、買い物とか遊びに行かれる方も多いと思うので、まあ、難波のあたりってどうなのということでね、いつもこれ難波のあたりだとね、一番高いところが恵比寿橋の橋のところですね、北側、これ心斎橋筋の、まあ何丁目になるんでしょうね、これ心斎橋筋の、2丁目ということですけども、これ令和8年がですね、まあ 一番高いところで1880万円、これ1平米ですよ、1平米1880万円、坪の直すと6000万とすごい金額なんですよね。で、いやこれはね、じゃあ以前はどうだったのということでね、見てると、あのコロナの直前の令和にね、令和にね1月1日時点の価格ということで、まあこれあの発表されているものなんですけど、この時でね2152万円ということでね、まあ、あのコロナの前もねインバウンドのね、こう外国人の、まあ、来日がすごかったので、まあ、そういった金額がつけられたんですよね。で、その昔だと、私が資料残しているんでね、平成28年の資料だと、712万円ということでね、まあ、こういったね商業地になりますね、もう10年で倍以上になっているというところもございます。で、まあ、こういった風にね、すごいこう上がっている地域もあるんですけど、まあ、これ今年のね傾向を見てますとね、本当にこうあの大都会の真ん中が上がっているっていうわけではなくてですね、まあ、意外にねあのニュースとかでもねやってたのでご存知の方いらっしゃるかもしれませんけど、意外にこうちょっと、ね、離れた郊外なんかもね、まあ、結構上がっているんだということでね、あのニュースが出てました。あの、まあ、上昇率だけ見ますとね、まあ、例えば京都だとちょっとねあの中心部はちょっと外れた、まあ伏見区だとね 17% アップとか、まあ、大阪でもですね、まあ、あの梅田難波というよりは、こう上昇率が高いところを見ますとね、まあ、福島区の福島5丁目というところだと、まあ、17% アップ、まあ、平米で231万円ということでね、まあ、難波や梅田に比べるとそんなに土地は高くないんですけど、まあ、結構上がってるよねというところもあったり、あと大阪だとね、東淀川区だとね、去年250万円だったところが295、今年は295万とか、あと上昇率が高いところだとね、まあ、吹田市とかも高いなとか、まあ、茨城市とかが結構ね、上昇率が高いということでね、まあ、発表をされています。ので、本当にね、一般的なね商業地以外のね住宅地だとね、まあ去年と比べてそんなに変わらないんじゃないかなというふうに思います。で、まあちょっとね大阪の話もしましたけれども、やはりね奈良県だと、そんなに大きく一部の地域を除くと変わっているところではないということで、まあになるんでしょうかね。うん、で、じゃあこのね、まあ、路線価が上がるということは、じゃあどういう影響があるのかということもね、ちょっとお伝えしておきたいと思います。まあ、当然ね、相続税、贈与税のね、まあ、計算するのに、まあ、土地の値段が上がるとか、まあ、最近だってね、株価もね、今年もね、もう6万円台後半のね、うろうろしているので、財産の価値が上がっているということになります。そうなりますとね、そこでね、まあそういう財産を贈与したりとか、まあ万が一相続が発生したなんていうことになりますと、当然相続税のね、課税価格が上がるということになります。そうなりますとね、まあ、相続税をね、まあ申告をしないといけない人も増えていくということになるんですよね。まあ、相続税の、ね、基礎控除というのはね、まあ、今まで何度もお話してるんですけど、まあ、これ相続人のね、法定相続人の数によるんですけど、まあ、3000万プラス法定相続人の数かける、まあ、600万円ということでね、例えば、相続人がね、まあ、2人だという、法定相続人が2人ということになりますと、基礎控除が4200万とかいう形になります。で、まあ、これ国税庁の統計でもですね、ちょうどね、2015年に相続税の基礎控除が引き下げということになりまして、その時にはね、全国平均というでは、この課税割合、要は亡くなった方に対して、何パーセントの、方に課税対象となったのかという割合がね、8% 程度だったのが、まあ、直近のね、データだと、10% を超えてきた。ということなんですね。これはまあ株価の影響もまああるんでしょうし、そういったね土地の値上がりというのも当然あろうと思います。まあ土地の値段についてはね都道府県によってねやっぱりまちまちなので、特にねそういう関西圏とか首都圏とかの一部の都市圏を外れてね外れて地方の、 県内になりますね。そこまで高くないという地域も当然あろうと思います。で、全国平均でね、まあ 10%、まあ、相続税のね、まあ、課税割合と言いますけど、10% を超えたのが今回初めてなそうです。で、これ実はね、奈良県ではどうなのという統計がね、これも以前からちょっと出てるんですけど、これね、ちょうどね、去年の12月に発表されたもの、まあ、これが最新ということなので、これ国税局がね、発表しているものを、ちょっと、まあ、ご紹介しておきたいと思います。これね、一応ね、これ厚生労働省のね、統計データで、1年間で亡くなった方の数というのがね、令和6年で、約1万7300人ぐらいだそうです。で、でこの、まあ、年度に、比例して、まあ、一応期限内申告ということだと思うんですけど、1年間でね、相続税の申告書が提出された数というのがですね、約2050件程度、これは相続税のある申告書、その他にですね、例えばね、土地の小規模宅地というね、制度で、まあ、土地の評価の特例があったりとか、まあ、配偶者の方がね、財産を相続した場合というのは、配偶者の税額軽減なんていうね、まあ、特例というのがありますので、相続、結果的に相続税がない申告書というのもあるんですけれども、そういったね、相続税ない申がない申告書というのも410件あるということで、こう思うとね、結構やっぱり奈良県でね、課税割合が全国平均より高いということで、課税されている方の割合だと 11.8%。という統計が出てます。で、これ亡くなられた方ね、1人当たりの相続税のね、まあ課税価格が、まあこれ統計の話なんですけど、約1億2800万ということでね、やはりこう1億円ぐらい財産の持ちの方って結構、まあ奈良県の場合はいらっしゃるんだなと。これ課税される方の平均なので、で当然ね、課税されない方っていうのは当然こんだけの財産はないんですけど、まあ、課税される方の平均で1億2800万ということはもっとあるという方もいらっしゃれば、そこまでならないけれども課税の対象になる方もたくさんいらっしゃるということなんですね。こう思うと、まあ、なかなか相続税をね、まあ、申告する必要がある方というのは非常に多いということが、まあ、これを見てもわかるというところなんですね。まあ、こんだけね、土地の評価があるということはやっぱりね、これそんだけね、土地の需要があるということが言えるのかなというふうに思います。特にですね、やっぱりこの十数年前からね、外国の観光客がね、非常に増えているというね、こともね、パスポートのね、料金の改正の時でちょっとお話ししたかなと思うんですけど、去年はこれ訪日外国者数、外国人の数というのが4200万人余りということでね、2025年非常に多かったということなんですね。ちょっとね、今ね、まあ、いろんな政治の状況もあって、中国人のね、方がお越しになるのは減ってるようですけども、まあ、他の国からね、来られている外国人の方も非常に多いということで、これちょっと統計上の話、まあ、5月のね、訪日外国人の数というのがね、約350万人ということでね、まあ、以前にそこまで変わらないぐらいの観光客の方が日本に訪れているということでね、電車の中でも外国の観光客の方が多いというのが現状なんですよね。はい。ちょっと話がね、途中なんですけど、もうメッセージ、今日もね、たくさんいただきました。ありがとうございます。まず、メッセージ、サッカー好きさん、先生、こんにちは。先生はワールドカップを見てましたかということでね、やはりこれチャンスがあればね、まあ、見てるんですよね。今ね、4強ね、もう準決勝までね、来ましたのでね、まあね、もう世界のね、トップ4が準決勝に進出ということでね、まあこれ、日本はね、ちょっとね、もう残念だったなと思うんで、次回こそね、決勝トーナメントでね、勝利を見たいというところでありますけれども、まあ、もうこれ明日、明後日ぐらいですかね、準決勝が行われると思いますので、まあ、ちょっとね、仕事のね、時間は見れないんですけれども、仕事の前にはちょっと見れる範囲では、できたらライブで、この試合を見たいなというふうに思っているところです。続きまして、ラジオネーム、キリンさん、ありがとうございます。路線化、この間のテレビニュースで見ました。いつも近鉄奈良駅前が出てますよね。奈良の価値がもっと上がればいいなと思いますということで、そうですね、これね、大阪の梅田とかね、まあ、東京の銀座なんかも紹介されるんですけど、基本的にね、もうずっとそこなんですよね。 まあ、時々ね、地域によってはね、一番高いところが変わったなんていうニュースもね、出たりはするんですけれども、まあ、やはりね、こう、駅前とか、まあ、商業地の中心地っていうのが、まあ、大体いつも高くなるというのは、そんなに急には変わらないのかなというふうに、思うところでございます。続きまして、ハンコンコンさん、ありがとうございます。路線価とは聞き慣れない言葉ですが、子供のいない、おばが亡くなった時、私にマンションが贈与され、路線価によって税金が違うと言われ、その時に初めて知りました。ややこしい話でしたということでね。そうなんですよね。あの、不動産はね、まあ、売買する時というのはね、当然ね、あの、買う人の希望する値段とね、売る人の希望する値段、まあ、そういうのがね、合わさって、まあ、成立するということなのでね、単純に、まあ、路線価がどうとか固定資産税の評価がどうというのはちょっと、ね、そこは多少参考にはなるんですけども、完全にね、それと連動するわけではないんですけども、まあ、相続税、贈与税のね、まあ、あの、計算ということになりますと、まあ、原則として、まあ、そういったね、まあ、路線価とか、また固定資産税費のね、まあ、評価額というのをね、まあ、ベースに評価をするということでございますので、またね、何かあった時にはね、また調べていただきたいなというふうに思います。はい、続きまして、コーヒーゼリーさん、ありがとうございます。こんにちは。路線価について最近の上がり方が大きくて驚いています。この辺りだと特に近鉄奈良駅周辺は大きな上がり方ですね。路線価が上がると相続税も上がって払う人は大変。結局土地を手放す人もいると聞きます。いろいろ大変ですね、ということで。まあ、バブルの頃はね、本当に土地の値上がりが激しすぎてね、自宅を売らないと税金が払えないなんてね、話はまあありましたが、もうどうでしょう、最近はですね、まあ、そこまではいかないんですけれどもね、どっちかって個人的な印象ですが、相続した土地がね、やはりお使い道がないということでね、もう売ってしまおうなんていうね、ケースが多いというのが、まあ、私の個人的な印象ですが、まあ、そういったね、まあ、相続の手続きというのはもう、正直、本当に大変です。はい、もう一つメッセージありがとうございます。ぽよさん、ありがとうございます。こんにちは。本当に暑くて、ちょっと歩くだけでもう夏バテしそうですね。涼しいところに入ると眠くなるのは体力を奪われているからなんでしょうね。路線化ってニュースとかで見てますが、例えばこれから価値が上がりそうなところを先に見つけて、後から値段が上がった時に売るみたいなことってできたりするんでしょうか。当然やっておられる方はこれはいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、今後ね、どういうところが上がるかでよると、私もね、全然全く見当はつかないんですけれども、まあ、それをやろうと思うとね、まあ、資金といろいろ知識がね、まあ、必要になると思います。まあ、これってね、まあ、株式なんかもね、同じ話だと思うんですけどね、なかなかこういうのは、まあ、難しいと思いますんで、まあ、値上がりもね、当然期待するところですけれども、まあ、まあ、必要な時にね、まあ、家とか事業とかで必要な時にね、まあ、土地を購入というのがね、基本的な考え方で私はいいんじゃないかなというふうに思います。はい、本日もですね、あっという間の30分です。最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございます。来月はですね、8月の11日、祝日ですけれども、ライブでお届けをしたいと考えておりますので、どうぞお楽しみにしていただければというふうに思います。来週はですね、行政書士のね、藤岡先生の登場でございますので、そちらも合わせてお楽しみにしていただければというふうに思います。最後までご清聴いただきありがとうございました。それではさようなら。